昨年3回にわたって私エペソの2章の1節から10節までメッセージさせていただいたんですけども、皆さん多分ここにいらっしゃる方は皆さんお聞きになったであろうと思うんですが、救いの本質と目的ですね。だいぶで2章の1節から10節内容が濃いので3回ではとってもと思ってたんですが、まあ、去年は3回に収めるようにということだったの で今年に入って、まあメッセージの機会が与えられるということで、その救いの本質と目的について、まあ、補足と適用をねお話ししようと思ったんです。で、まあ、今日は2章の1節から10節去年3回で語ったものを1回で復習のような形で語らせていただいて、まあ、それもいいかなと、もちろん皆さんがインターネットでまた復習がてら聞いていただければそれはまたありがたいことなんですが、まあ、どういうふうに1回まとめるとなるかということについてお話しするのもいいかなと思ってたんですが、そのまあ7回にわたって私メッセージすることになっているので11月23日まで、まあ、新婚生活楽しいでしょ、だからまあね引き受けますよということで、まあその中にあって、まあイントロのような形で今日2章の1節から10節話しようと思ったんですが、そのメッセージをね作っている中にあって、そのイントロのイントロですよね考えてたら随分長くなって、多分これ50分ぐらいになるなと思ったんで、最初は6回って言ってたんですけども、長老会でこれ7回にしていいって言ったらどうぞどうぞって言われたので、今日はイントロのイントロをお話ししようと思います。イントロのイントロなんですけども、私たちクリスチャンにとってはとっても大切な、ある意味非常に壮大で偉大なテーマを私たち今日皆さんと一緒に共有して、そして、これからの何らかにわたるメッセージに移っていきたいなと思うんですが、まあそういう意味でイントロのイントロですので、まあレジュメを作るようにって言われたんで、一応何んですかね、ジムの悦子姉妹にお願いして作っていただいたんですけども、あんまり私レジュメ見ながらメッセージするの得意じゃないので、皆さんのお顔を拝見しながらねメッセージしたいので、まあ何か飛んでたら許してくださいねまた後で補填しますので、さあ救いの本質とその目的ですね。救いとは何かということですよね。皆さんもう随分教会にいらっしゃる方ばっかりですが、まあレジュメの一つ目を、空欄を埋めるとすれば、救いは天国に行くことではないというのがアウトラインの一つなんですが、こんな話を去年皆さんに差し上げたのを、覚えておられますか。苦しみのある天国と苦しみのない地獄と、もしあったとしたら皆さんどちらに行きますかっていう、どちらに行きたいですかって、仮の話ですよ、そんな聖書的じゃないですか、仮の話なんですけど、もし天国が、水晶のように輝くみたいなものではなくて、苦しみも悲しみもあって痛みもあって、時には熱く時には凍えるように寒く、そういうのがもし天国だったとしたら、皆さんそんな天国行きたいですかって去年ね。で例えば万が一ですよ、まあ、仮の話ですが、もし地獄が、火と硫黄の燃える池とは何のその、実はとっても穏やかな気候でもうずっと短パンと T シャツで過ごすことができて、手を伸ばせばすぐそこに冷たい飲み物があり、新鮮なフルーツがふんだんにあり、痛みも苦しみもなく暑さもなく、もし地獄がそうであったとしたら皆さんどうですかって、苦しみのない地獄と苦しみのある天国とどちらに行きたいですかっていう質問をしたの覚えてあります。天国と地獄の唯一の違いはたった一つです。もし苦しみがあったとしても天国には 私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストがおられます。しかし地獄にはおられません。地獄は神との永遠の断絶です。サタンはいます。私たちを一緒に地獄に導こうとしているサタンはいます。彼の唯一の願いは私たちが神様に目を背けて神様に背を向けることです。ですからそれ以外のことは全て許されます。地獄で私たちが行きたいように行き、私たちが食べたいものを食べ、私たちが飲みたいものを飲み、寝たい時に寝て、起きたい時に起きて、何の苦しみもない。サタンに気を使う必要もない。ただ神様に背を向けていれば十分。もし私たちが毎日のこのクリスチャン生活の中で聖書を読まず、お祈りもせず、日曜日の朝埃まみれの聖書をパンパンって叩いて礼拝に来るようであれば、もしかしたら私たち仮に天国に行けたとしても、まあ、そういう人が天国に行けるかどうか置いといてですね、仮に私たちが天国に来たとしても、その人にとってはある意味天国は地獄みたいなもんです。だってモチベーションが上がってない、全然やりたくないことを天国行ったらずっとやらなかったんですか。ずっと神様を賛美して、ずっと神の御言葉に耳傾けなきゃあかんですからね。永遠ですよ。終わりがないんですよ。今日結婚式やりましたけど、誰かと恋をして結婚することもないんです。ずっとやることは神様を賛美することです、天国で、ね、そうするとこの地上でそれを喜びとしなかったら、まあ天国は全然楽しくないですよね、その人が。ということは私たちの救いの本質っていうのは天に行くことではないですよね。で、2つ目のアウトラインとしては、私たちの救いの本質は熱心な信仰生活を送ることではありません。あ、じゃあ今おっしゃったように、祈って御言葉を読んで、ね、一生懸命伝道して礼拝してすればいいんだねって思われる方もいらっしゃるかもしれないけども、それが救いの本質ではありませんですよね。で、私自身がとてもそのことについて、苦しんだ方なので、私はいつも自分に救いが、自分は救われているのかって、その救いの確信についてずっと悩んでました。で、皆さんは私のことをどういうふうにイメージ持っておられるか知りませんけど、一応小学校中学校の時は私真面目だったんです。だから牧師の子供として生まれて一生懸命やってました。今から思い出せばちょっと異常なぐらい字のない本というねものがあって、それをいつもブローチかかこうぶら下げて学校行ってたんですけど、考えられへんでしょ。皆さん字のない本ご存知ですよね。本当に字がない本です。表紙が緑色でパッと開けると全部が黒ですよね。黒色、色だけで表すわけです、ストーリーを。開けたら次赤、次開けたら真っ白、次開けたら黄色で、表紙が緑、ご存知ですよね。真っ黒は私たちの罪を表し、次開けて赤はイエス・キリストの血を表し、そして次開けたら私たちの罪が許され、そして開けたら黄色、天国を表して、表紙の緑は永遠の命。それでいつも伝道しました。友達も教会に連れてきたし、友達だけじゃなくて友達の親も大人も小学校の時から伝道して礼拝に連れてきてました。だから私が小学校の時は小学生クラスいっぱいだったし、私が中学生に上がったら中学生クラスいっぱいだったです。私の父親は牧師でしたけども、教会は学校区内にあったので、私は朝行く時に父親がトラクター配布に来てました。玄関に入ったら私の靴の中はトラクターでいっぱいで、教室に上がったら机の中はトラクターでいっぱいで、先輩が私の顔を見に来て、わざわざ で呼び出して、で目の前で父親の配ってるトラックをバーッと破って、で右の方をパーンと叩いてきて、左出せって、右の方を打たれた左を出しなさいって聖書をね、そういうことばっかりしてるんですよ。クリスチャンじゃないのにそういうことだけはしてるんです。でそんなのが1回2回の話じゃないです。日曜日はちゃんと礼拝と守るために運動会文化祭は休んでました。私一番背が高かったので、運動会の入場行進の時私先頭だったんです。ところが本番いないでしょ。でなんでそんな迷惑をかけるんだって言って、一回クラスで突き上げにあったことあるんです。教師に言われて、前目の前に立たされて、一番前に立たされて、こうやってで説明せえって言うんです。でみんながこうここの横に教師が座ってニヤニヤ笑いながら見てて、でお前ら言いたいこと言えみたいな感じで、で、みんながバッと手を挙げて、なんで日曜日運動会の休むんですかって言って、いやあの日曜日礼拝があるんでみたいな、なんで日曜日なんですかって、日曜日じゃないとダメなんですかって、いや私たちイエスキリストの十字架でイエスキリストが死なれて、で3日後に蘇ったのは日曜日なんで、それを記念して私たち日曜日礼拝するんです。小学生偉いでしょ、そういうの説明するの自分で言うのもなんですけど、死人が蘇ったって信じてるんですか、本気で信じてバカなんじゃないですかとか、そういうのをブワーって言われるわけです。で、まあ、小学校5年生だったんです、その時は。だんだん孤独感に苛まれて、バカでしょ別に孤独感に感じなくてもいいのに。でそれで泣き出して、でそれでまあ教師がまあええやろって言って、まあこんなもんでええやろみたいな。でそういうことがあってもちゃんと字のない方をぶら下げてて、でそれ何って聞かれますよね絶対。でそこから個人念のが始まるみたいな、そんな子供やったんです。で日曜日なんてもう奉仕もちゃんとしてましたよ、教会で。毎週日曜日朝早く叩き起こされて、うちの父が厳しかったんでスパルタやったんですからね、叩き起こされて、で普段私たちが住んでるところが礼拝堂になるんで、襖を取り外して大きい広間を作って、パイプ椅子並べて講壇をセットして、私の仕事は、トイレ掃除と玄関掃除と、それから受付のテーブルをちゃんと用意して、その上にあの聖書とか賛美歌とかあの聖歌を揃えるのが私の役目だったんで、毎週それをやってました。父親が個人伝道、個人訪問するって、個別訪問するって言って近所を回るとき、父親と一緒についていて、今宗教2世3世とかありますけどね、父親と一緒についていて一見ピンポーンって押して、まあ私は別にそういうの嫌じゃなかったですけど、まあ父親がどういう目に遭うのかっていうのを目の前に見てるので、新潟の田舎でしたからね、罵倒されたりするわけです父親が目の前で。そういうのを見て、あ、神様の伝道のためにやってるんやなって。でも私はそのような日々を送っていても、でちゃんと神様を信じるって告白してるんですよ親の前で。だけども自分は救われてる確信がなかったです。何なんだろうなと思うんですけど、義務かな。で父親のことをすごく尊敬はしてたので、もうこんな大きい教会じゃなくて新潟の小さい教会でしたから、父親がもう母親も僕も働いてましたから、そうじゃないと家族はやっていけなかったので、な朝早く起きたらもう親父は父親も、聖書を勉強してて、で仕事行って帰ってきて私が寝る頃にはまだ勉強しててみたいな。尊敬してたから、その父親をサポートしたかったっていう気持ちもあるかもしれない。でも常にこう自分の救いの確信を求めてたっていうのか、つまり自分が神様と共に歩んでいる、そういう確信がなかったんですよね。意外と今の日本の教会にも多いかもしれない。特に教会生活がなくなってくるとね、アメリカなんてもっと多いと思いますけど。じゃあ救いの本質って何なんだろうって、何をもって私たちは救われてるっていうんだろう。神は実にその一人がお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるんですね。永遠の命って何ですか。皆さん永遠の命って何だって聞かれたら、どこの聖書開けます。すぐに17章3節ヨハネの、ぜひ思い出していただきたい。ヨハネの17章3節、 ヨハネの17章3節、これは主の祈りです。主イエスキリストが十字架にかかられる前に父なる神様に祈られた主イエスキリストの祈りです。そこで主は何て祈っておられるか、その永遠の命とは、つまりイエスキリストがご自身の永遠の命に対する定義ですよね。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。これが永遠の命の主ご自身の定義です。父なる神と、父なる神に使わされたイエス・キリストを知ることだって。この知るっていうのは皆さんご存知のように、単なる情報として父なる神様について知るとか、イエス・キリストについて知るっていう意味じゃないです。神ご自身を知るということです。神ご自身と関係があるということですよね。この知るというのは経験を通して知るということも含まれるので、もちろん情報で知るということもありますけれども、それプラス経験を通して知るということも含まれるので、ヨハネの10章を見ると、このように書いてますね。ヨハネの10章の14節、私は良い牧者です、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています。救いというのは、私たちが神を知るだけじゃなく、神も私たちを個人的に知ってくださるということです。ですから救いというの本質は何かというと、私たちが神を知り、神が私たちを知ってくださることが救いの本質です。ついでに言うと、じゃあ救いの目的は何かということ話をしますけども、救いの目的は何だと思います？救いの本質が神を知り、神に知られることであるならば、救いの目的は何でしょう？一言言うならば、神の栄光です。なんてそれ言えます？エペソの一章、エペソの一章、父なる神様が私たちの救いのために何をしてくださったか、子なる神様が私たちの救いのために何をしてくださったか、聖霊の神様は何をされたかということがこの一章から書かれています。父なる神様のことについて書かれた後にこのように書いています。5節、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。主イエス・キリストの感謝はどうでしょう？この11節、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストの望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。聖霊に関してはどうでしょう？14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。救いの目的は神の栄光です。さあ、私たちが神を知る、神に知られるということを考えるときにね、私どうしても頭から離れない人物がいるんです。誰だと思われます？イスカリオテのユダです。イスカリオテのユダは救われてませんでしたよね。でもイスカリオテのユダ置かれている状況を皆さん想像してみてください。まあ、このメッセージのためにちょっといろいろとイスカリオテのユダのことを調べたんですけど、彼は12弟子の一人だったんです。金も持たずに御国を述べ伝えるためにキリストによって派遣されましたね。その時12弟子以外にも70人のものも使わされてました。だから12弟子ってのは本当にエリート中のエリートです。神のイエス、主イエスキリストのそばにずっといた人物ですよね、イスカリオテのユダ。しかも彼は非常に信頼されていました、人々から。良い人だったんです、表向き。彼は弟子たちの金入れを預かってました。財布を預かってたんです。金銭の管理を任されてました。 彼は主イエスの交渉外の3年半24時間毎日主イエスと共にいたんです。文字通り寝食を共にしたんです、イエスキリストと。イエスキリスト、イスカリオテユダは知ってましたか？知ってました、もちろん。イスカリオテユダはイエスキリストを知ってましたか？もちろん知ってました。しかし彼は救われていませんでした。言葉を交わしましたか？もちろん。一緒に食事して、僕らがちょっと羨ましいぐらいでしょ。イエス様と一緒に食事して、イエス様と一緒に寝て、イエス様と一緒に旅して、ちょっと憧れですよね、私たちクリスチャンがした。彼はそれを3年半やった。なのに彼はイエスキリストが誰かを最後まで知らなかった。それどころかイエスキリストを裏切る者でした。この裏切るっていう単語、新約聖書の中に裏切り者のユダって言っていろいろ出てきますが、この裏切るっていう単語は売り渡すという意味が入る言葉です。売り渡すという意味が入っている言葉、つまりイエスキリストを彼は売り渡したんです。裏切って売り渡したんです。なんで彼はイエスキリストを裏切ったんだろう。ひょっとしたら彼自身の方がイエスキリストに裏切られたと思ってたのかもしれない。彼がイエスキリストに具体的に何を求めてたのか聖書には書いてません。でもイエスキリストをイスラエルの王として迎えるときに、ローマ帝国からの解放を彼がリードしてくれることを願ってるかもしれない、願ってたかもしれない。側近中の側近でしたから、自由にでしたので、イスカリオテのユダの名声も栄誉も権力権威も、それに伴うひょっとした富までも、彼はイエスキリストを通して手に入れられると思ったかもしれない。それは身の物の見事に裏切られました。その時にイスカリオテのユダはイエスキリストを裏切ったんです。売り渡したんです。ここにいらっしゃる方、皆さん教会にいらっしゃってる方なんで、少し外れて補足を加えると、それは預言者ダビデの預言が成就するために笑いましたよね。詩編の41編9節、ダビデの詩編にこうあります。41編の9節、私が信頼し私のパンを食べたシャシー友までが私に背いてかかとを上げた。私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。まさしくイスカリオテのユダはイエス・キリストと親しい関係だったんです。とてもいい人だったんですよね。ですから最後の晩餐の時にイエス・キリストがこの中に裏切り者がいるって言った時に、誰もイスカリオテのユダを疑いませんでした。最後の晩餐の時に彼が裏切り者だとしてたのはイエス・キリストと、イエス・キリストが直接聞いたヨハネと、そしてユダ本人だけだったんです。まさしくこの予言が成就するその一つの条件なんですが、ヨハネが誰ですかってイエスに聞いた時に、私がパンを浸して渡すものですって、パンが出てくるでしょ。そしてイエス・キリストはイスカリオテのユダにパンを渡したんです。その瞬間にヨハネは彼が裏切り者だと分かった。でもイエスがイスカリオテのユダに、今あなたがしようとしていることを今すぐしなさいって言って、イスカリオテのユダが立ち上がってその部屋を出ていこうとしたときに、みんなどう思ってました？ああ、会計係だからなんかイエス様に、ね、買い物せえって言われて買い物行くんやろと思ってたぐらいですよ。裏切り者の話してるのに。それだけ表向きはいい人でした、ですよね。信頼されてたんです。その彼がイエス・キリストを裏切ります。親しい友であった彼が、マタイの福音書の26章、 最後の晩餐が終わってイエス・キリストがゲッセマネの園に行かれたときに、イスカリオテのユダは兵士たちを伴って彼らをゲッセマネの園に案内します。すごいでしょ。イスカリオテのユダはイエス・キリストの行動パターンまで知ってたんです。知ってたんです、イエス・キリストのと。だからこの後イエス・キリストがどこに行くかということをイスカリオテは知ってて、そこに兵士たちを導いていくんです。当時は杉越の祭りだったですからね。エルサレムには人々でいっぱいでした。その時まだイエス・キリストは人気があった。だからいくら兵士といえどもイエス・キリストを公然と捕まえようとした時に暴動が起きることは必至だった。だから人々の目に留まらない形でイエス・キリストを捕まえたかった。だからイスカリオテのユダを利用したんです。彼はイエス・キリストの行動パターンまで知ってた。だからイスカリオテのユダはゲッセマネの園まで彼らを案内するんです。その時に48節マタイの26章48節にイエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。この口づけっていうのは当時の世界では敬意と愛情を示す表現です。イスカリオテのユダは敬意と愛情を示す口づけを持ってイエス・キリストを裏切ったんです。当時教師に向かって生徒が自分から口づけをすることはご法度でした。失礼に当たるので、教師の側から生徒に向けて腕を広げてキスをしに行くのは大丈夫だったんですが、ところがイスカリオテのユダは自分からイエス・キリストに口づけをしに行きます。しかもね、最後の晩餐の頃でしょ。この頃はね、ペテロもヨハネもピリポもみんな主イエス・キリストのことをシュって呼んでたんです。彼らは主イエス・キリストが何者か分かってました。主イエス・キリストが神であり、主イエス・キリストを通して私たちは父なる神を知るってことも知ってました。しかしイスカリオテの言うでは最後までイエス・キリストをラビって呼ぶ。49節、それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、ラビですよね、お元気でと言って口づけしたって。これね、48節の口づけと49節の口づけ、少し単語が違うんです。もともと同じ単語ですが、強調の単語が使われています。48節の口づけを強調する意味で49節のその単語が使われています。つまりまあ日本語で訳すならば熱烈な口づけっていうんですかね。他のところでどういうふうに、どんなところで使われているかというと、ルカによる福音書の15章の法と息子のところでね、15章20節にこう書いてます。こうして彼が立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。これが49節の熱烈な口づけの単語が使われています。同じ単語、父親の愛の表現よね。他にも例えば使徒の働きの20章、使徒の働きの20章はパウロがエルサレムに行くときに、エペソの長老たちと会うためにエペソの長老たちをミレトに呼び出したんです。そこでエペソの長老たちと会ったんです。彼はエペソでその長老たちと時間を共に過ごし、昼も夜も涙を持って彼らを訓戒し導いたってあります。19節に、私は謙遜の限りを尽くし涙を持ってってありましたでしょ。20節、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家にもあなた方を教えって。彼はそうやってエペソの教会の人たちを愛し、エペソの教会の長老たちもパウロを愛した。その中にあって20章の37節、 最後の別れの時に、皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。この長老の男性たちがみんながパウロの首に抱きついて幾度も口づけした。これも熱烈な口づけ、あの49節の口づけ。イスカリオテではこの熱烈な口づけをイエス・キリストにして、イエス・キリストを裏切ったんです。そして彼はね、最後までそれを悔い改めしなかった。皆さんもご存知のマタイの福音書7章を見たときに、皆さんもよくご存知の聖書の箇所ありますよね。7章のところで、7章の21節、私に向かって死を死をという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入ります。その日には大勢の者が私に言うでしょう、死を死を、私たちはあなたの何よって予言し、あなたの何よって悪霊を追い出し、あなたの何よって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者も私から離れていけ。イスカリオテのユダと一緒でしょ。彼はイエス・キリストに使わされて御国を述べ伝えるために出ていきました。主の名によって悪霊も追い出しました。主の名によって予言もした。主の名によって病を癒した。イスカリオテのユダは、ここに出てくる人物もそうです。彼は別に自分の名前でそれをしたんじゃない、主の名前でやった。しかもたくさん行ったでありませんかって、1回2回じゃないんです。たくさん彼らは主の名によってさまざまな働きをしたんです。でもイエス・キリストは、主がここで言われていることは何ですか。私はあなた方を全然知らないって、知らないわけがないですよね。この同じことをマタイの福音書の10章の30節を見るときに、マタイの福音書の10章の30節に、またあなた方の頭の毛さえもみんな飾られてますってあるでしょ。だから神は私たちの髪の毛の数すらも知っておられるわけでしょ。だからこの死を死をと言っているものについて神が知らないわけがない。でも神はここで言われた、全然知らないって。つまりどういう意味ですか。あなたとは全く関係がありません。あなたについて知ってるけども、あなたとは全く関係がないって。不法をなす者のイスカリオテのユダと一緒ですよね。彼はイエス・キリストとずっと共にいたのに、イエス・キリストは誰かも知らず、知ることもなく、そして預かってたお金からずっとくすねてたわけです。ヌスッとだったんです。だから彼はマルタとマリアのマルタがイエス・キリストの埋葬の準備のためにイエス・キリストの足に高価な香油を塗ったときに、なんて言いました、そのお金があれば貧しい人に施しができたのにって。いや、彼はそのお金が欲しかったんです。自分のポッケに入れたかったんです。くすねたかっただけです。それどころかイエス・キリストさえ批判した人、あれを通して、兄、あんたなんでそれを受けてるんですかって、こんな高価な油を足に塗られてって、あなたがそれストップして売れば貧しい人に施しできるじゃないですかって、イエス・キリストさえも批判した。だからそのようなものに対して神は全く知らないって、全く関係ないって、あなたは不法なすものだって。これ私たちの以前の姿ですよね。私たちも神を神と崇めず、感謝もせず歩んでたわけでしょ。驚くべきことは私たちがアダムの時に罪を犯して神に背を向けて神との関係が断絶したときに、神様は何をしてくださったかって、神様ご自身がその私たちの関係を回復しようとされて、一人子であるイエス・キリストを送り、そのイエス・キリストを十字架にかけ、私たちの罪を贖い、私たちの関係を回復しようとされた。それが救いなんです。私たちが苦しみから逃れて天国に行くために、私たちのことを分かると思って、そのようなところに導くために神様は十字架にかかって死なれたわけじゃないです。 驚くことは神が私たちを知ろうとしてその関係を回復するために十字架にかかって死なれた。それが救いの本質です。ならばもし私たちはクリスチャンと言ってながらこの神と個人的な関係がないならば、神について知ってたとしても、どんだけ賛美を捧げ祈りをし聖書を読み礼拝に来てたとしても、この神ご自身と関係がなければ私たちは自分の救いについて吟味しなければいけない。なぜならそのために私たちは救われたんで、そしてそのことを通して神の栄光を表すために私たちは救われたんですから。ですから、3つ目の穴は、個人的な関係ですかね。知るということは個人的な神との個人的な関係であるということです。さあじゃあ個人的な関係を私たちが持つってどういう意味でしょう。なんか少し私たちこういうことを考えると不安になってきません？ああなるほどって、聖書を読むことも祈ることも賛美することも礼拝することも私たちの救いの本質ではないし、あ、誤解してほしくないのはそれが OK と言ってるわけじゃないですよ。もし救われた者がいるならば必ず御言葉を読みます。もし救われている者がいるならば必ず祈ります。救われている者は礼拝しますですよね。でも御言葉を読み礼拝し祈ってるからといってその人が救われている証拠にはならないということです。個人的に関係がなければ、じゃあ何をもって個人的関係を私たち神と持っていると言えるんでしょう。そのことについて詩編の16編、皆さんと一緒に今日見ていきたいと思います。詩編の16編、皆さんもご存知のところですよね。主イエスキリストの復活について預言者ダビデが預言しているところです。最初にちょっとお読みしますね。詩編16編1節から、神よ私をお守りください。私はあなたに身を裂きます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、その喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの血だ。私を助言をくださった主も褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私を揺るぐことがない。それに私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、私の生徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとおしえになります。何でこの詩編がダビデが神を個人的に知っていることの証になるんでしょう。例えば9節に、それ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住もう。例えば11節に、あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとおしえになります。彼は神にのみ喜びと楽しみと満足を見出してたということです。この当時のダビデの状況、皆さん思い出してみてください。この16編はダビデが追われている身の時の話です。誰に追われているのかは分かってません。サウル王なのかアブシャロムの時なのかは分かってません。しかし彼が命を狙われ、荒野をさまよい歩いていた時の詩編です。彼は食べ物は十分ありましたか？ない時もありました。彼はいつも命の危険にさらされていました。寝るところは時には洞穴でした。王なのにベッドに寝ることはできず洞穴に寝てたんです。 彼をあざける者が出てきました。ああ、彼の罪の結果やなって。もう彼に救いはないよ。彼のことをあははって笑う者がいたんだ。彼をあざけって。環境においても、身体的な面でも、心においても、彼は決して人々が望むような状況ではなかった。しかし彼はどのような関係を神と結んでいたか。16編の1節に、神を私をお守りください、私はあなたに身を避けます。その状況の中にあってダビデが行ったことっていうのは、神に身を避けてたんです。神と個人的な関係の家、神を見つめてたんです。彼は決して状況を見ないようにしてたんじゃない。ああ、見たら辛くなるから見るのをやめとこうって言ってたんじゃないです。彼はその状況に身を置いてたんです。知ってたんです、自分の置かれてるの。でも彼は神に身を下げてたんです。私は主に申し上げました、あなたこそ私の主、あなたこそ私の主人です、私はあなたの奴隷です。ギリシャ語で奴隷というのをドゥーロスという言葉使われて、皆さんご存知でしょ。ヘブル語でエベドと言います。旧約にもいっぱい出てきます。エジプトの時にイスラエルの民は奴隷だったでしょ。そこから彼らは救い出されて主の奴隷になったんです。あれが出エジプトのメインテーマです。だからダビデは知ってたんです、私は奴隷ですって。私の主人は神はあなただけですって。私の幸いはあなた以外にありません。なぜならあなた神だから。理由はただ一つ。あなたは私の神だから。五節に、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。何を言われているか皆さんご存知ですか。これは民数記の18章。開けると頻度が出てきます。民数記の18章20節、民数記の18章20節、主はまたアロンに仰せられた、あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない、彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない、イスラエル人の中にあって私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である。何のこっちゃって話でしょ。イスラエルの民がエジプトを出て最後40年アラノをさまよった後に約束の地に入るときにね、各部族に土地が割り当てられたんです。はい、あなたの部族はこの土地ねって、あなたの部族はこの土地ねって。それはどういう意味をなすかっていうと、生活の糧なんです。土地はそこで畑を耕してブドウの木を植えて、彼らが生きていく術をその土地で得ていくわけです。ですから土地を割り当てられたということは、彼らの生活が決められたということですよね。あなたが心からあなたたちは生きていきなさいって、家を建て畑を耕して生きていきなさいって、作物を収穫して生きていきなさいって。ところが神はレビ人には割り当ての地を与えなかったんです。その代わりレビ人に対しては神は何と言ったかって、彼らのうちで何の割り当て地をも所有しておらない、イスラエル人の中にあって私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である。つまりレビ人に関しては神ご自身が彼らの生活を支えるって約束されたんです。そのアイデアがこのダビデの16編の中での祈りに反映されています。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。あなたが私を養ってくださるんですよねって。私は他の誰にも信頼しません、誰にも寄り頼みません。なぜならあなたが養ってくださるんでしょって。あなたは神だからって、私はあなたのこと知ってるからって。もう一度ダビデの置かれている状況を考えてください。あれのでさまよってたんです。また私の杯ですって、これ運命を表します。生きるにしても死ぬにしても神の見てるうちに私はあるって、その神に彼は信頼してた。6節、計り綱は私の好むところに落ちた、誠に私への素晴らしい譲りの地だ。計り綱っていうのはその相続地を決めるときにその土地を測量するその機械を表します。メジャーです。 好むところに落ちたって、ダビデがいいと思うところにその機械落ちたって、測量の道具が落ちたって、つまり満足したってことです。相続地に何を言ってるかって、つまりダビデはのとっての相続地は何だですか、神ご自身だったでしょ。だからダビデは神ご自身に満足を見出してるっていうんです。あの状況の中にあってダビデは神ご自身に満足を見出したんです。だから彼は夜になると私の心を私に教えるって、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私を得ることはないって、これは今朝も読んでたんですけど、不思議なダビデらしい表現ですよね。前にいながらも右にいるって、神、偏在の神、ダビデは神のに囲まれてたって、神のうちにいたんだ、それを私を得ることはない、それ私の心は喜び、私の魂は楽しんで、私の身もまた安らかですもん。彼は体の安らぎも覚えてたんです、心だけでなく。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。これはイエス・キリストの復活の予言です。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。つまり神を知ってるということは、神がどういう方かを知ってるってことですよね。本当に神がどういう方かを知ってるものは神にのみより頼むということです。本当に神様のみを知ってる方は神様のみに満足を見出すということです。神のみに喜びを見出すということです。ところが多くの人々は、世の中の人は違うでしょう。自分の人生すべてを捧げて自分が大きなお金を得るとか、社会的な地位を求めるとか、自己承認欲求とか自己実現とか、すべて自分が中心ですよね。イスカリオテのユダも結局自分が望んでることをイエス・キリストが満たしてくれなかったからこそイエス・キリストを裏切ったわけでしょ。イスカリオテのユダにとっても本当の神は自分自身やったんですよ。ですよね。でも神を本当に知っている者は神にのみ信頼を置く。でね、そのことっていうのは私たちが神の栄光を表すことになるんです。なんでですか。例えばね、自分の子供が、私はお父さんと一緒にいたいのって、私はお父さんのことを頼りにしてるのって、今日私と一緒に食事したいって、もし子供がそれを言ってきたときに親としてどう思います。勝手なやつやな、こっち忙しいのにみたいな、思いませんよね。子供たちが自分に信頼を寄せているときに、それは神にとっては喜びじゃないですか。神がどんなに素晴らしい方かということを表すじゃないですか。だから彼が、私たちが神にのみ信頼を寄せるときに、それは神の栄光を表すことになるんです。私たちが神を知り、神に信頼をするために私たちが救われたときに、神のみに信頼をするときに、それが神の栄光を表すことになるんです。だから神は私たちを見て喜んでくださるんです。神様は私たちを通して栄光を表そうされるんです。それが私たちが神を知るということであり、神が私たちを知ってくださるということになるんです。そのために救われ、私たちはそのために生きることによって神の栄光を表すんです。でも世の中の人は全くつまらない塵やくたに目を留めて、それが自分の喜びであると勘違いしてる。そしてそのために自分の人生を捧げてる。もっと大きな喜びが私たちの上にあるのに、それを見ることすらできない。私たちはどちらでしょう。旧約聖書をずっと通読してるんですけどね、今信仰の基礎クラス。何回も何回もイスラエルの民は神に文句言うでしょ。あれをね、読んでる時本当につらい。 その姿が自分の中にもあるということを正直認めます。つまり大きな喜び、大きな満足を目の前にしながら過去のものに目を留めようとする。エジプトでは肉食べれたのにってね、エジプトではこんな喜びあったのに、神はこれを私から奪って一体私たちをどうしようとされるんですかって、こんな荒野で私たちが死ぬことのためにあなたは私たちをエジプトから連れ出したんですかって、イスラエルの民は見ることができなかった。このダビデのようになんて大きいものを私たちは与えられてされてるんだろうって、この塵悪態目を留めてたんです。私たちどうなんでしょう、救われているものとしてどっちに目を向けてますか。ピリピ人の手紙のところでパウロが同じようなことを明かしています。ピリピ人の3章8節、ピリピ人の3章8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それを散りやくたと思っていますって。パウロはイエスキリストを知っていることの上に全てのものを散りやくたと思っていた。そんなものから満足を得ることはないって分かってた。満足はキリストのみ、主からのみ来るって。でも私たちは今お話したように多くの環境の中に目を投じるときに、時には神のみを見ることに困難を覚えたりすることがありますよね。でもその中にあって私たちが神を見つめ続けることは、私たちはそれを通して神の栄光を表すことになります。私たちは本当に神を知っていることの証になります。皆さんご存知の、私の娘が病気だった時に、まあ今でも病気なんですが、だいぶマシになりましたけど、おかげさまで、最初はどんな病気かも分からず、原因も分からず、痛み止めも聞かず、でその中にあって私たちにとって何がチャレンジだったかというと、彼女の痛みが繰り返されてきたということなんです。まあすごい痛みでした。夜中には大声出して暴れ回るんです。本人覚えてないですけどね。もう近所の人たちが起きてくるんじゃないかって、家族の者が飛び上がるぐらい大きなうなり声を上げて暴れるんです。痛みの上に学校の保健室行っても、広い学校だったので保健室の先生が6、7人いるようなところだったんですけど、ベッドが10ぐらいあって、もう先生たちが飛んでくるぐらい大きな声でうなり声を上げて暴れるんですけど、本人は覚えてないですね。でその中にあって、神様一緒に祈ります。神様信頼して一緒にやっていこうって、で家族みんなで祈って、で神様に信頼を置きます。である時にひょいと思わぬところで薬が効いたりとかして、彼女の痛みがマシになるんです。よかったねって、神様祈り聞いてくださったねって、感謝だねって、神様に賛美しようねって。ところがわずか数日の間にまたその薬効かなくなって、ものすごい痛みが襲ってきます。あるお医者さんは精神的なものが来るんじゃないですかって、いや私たち親はそれ見てて違うって分かってました。もう本当に痛いんだろうなって分かる。顔が痛みで真っ白に老人形みたいになって、もう能面のようにもう表情がなくなって、つい昨日よかったね、神様に感謝しようねって言いながら、次の日の朝私が車で迎えに行ったら、もう痛みで廊下の上で芋虫のように転がってうめいてるんです。でまた1週間2週間とみんなで戦いながら祈って、そして祈りかかれたら、ああ神様感謝だねって。ところがまた2、3日したらまた同じことを目が見です。どんどんどんどん心がそがれていくんです。その状況だけ見てると なんで神様そんなことされるんだろうって。いや私も文句言いました神様に。神様なんで彼女に殺されるんですかって。気に入らんのやったら私を撃ってくださいって。でしょ、親やったらそう思うじゃないですか。で神様が最善と知ってましたよ。神様は全てのことをなさられると知ってました。でもそんな状況を見て、親が見て神様最善だね、ハレルヤだって言うわけないじゃないですか。言えるわけがないでしょ。である時にそういうのが何回も何回も繰り返してきた中にあって、1回2回じゃないですか、5回6回7回で繰り返してきた中にあって、私がある時夜、まあ、ここら辺散歩をしながら祈ってるんですけど、夜から2時から3時、まあだんだんとこう泣きながら祈るようになって、分かってますよ、不気味でしょ、50過ぎのおっちゃんが夜中に泣きながら祈ってる歩きながら、誰一回も警察に止められたことないんで大丈夫だと思うんですけど、で祈ってたら神様は私に何をしてくださるかっていうと、私の頭の中にある神様に対する知識を総動員して私の目を神様の方に向けてくださるんです。私が神様によって取り扱われたその経験を総動員して、神様は何者かということを神様は私に思い出させてくださるんです、ね、あ、そうやったって。神様は主権者やって祈りながらですよ。だから神様は全てを支配される、その権威を持っておられる方やって、神は全知全能やって、全てのことを知っておられるだけじゃない、何が最善かまで神様知っておられる、それが全知という意味でしょ。神様全能やって、直すことができない、直すことができます神様。そして神様は私に対して何をしてくださったか、今まで私に目を留めてくださって、こんな私を救ってくださって、神を知る者と書いてくださった。私の人生で神は何一つ私に対して悪いことをされなかった。だから神様はこの時も最善を成してくださって、それが神だって。そして私が彼女を愛するよりも神様が彼女のことをもっと愛しておられて、そして私が知っていることっていうのは神様の全てのことを知って神の栄光を表そうとされていることだって。ああそうだ、神様は私の主人だったって、私の主人だって、私は神の奴隷に過ぎないって。私はこの中で何を考えるのか、私がこの中でどんな計画を持つのか、私がどういうことに期待するのか、私がどのような夢を持つのか、その全ては神のものだって。それから外れたからといって、私の思い通りにならなかったからといって、私が神に対して文句を言う権利は一つもないって。神が神だろうがゆえに、そうやってね、神様に祈っているときに神様はどんどんどんどんそのことを通して私に平安を与えてくださる。祈って歩いてたときに最後に神様は私の心に賛美を与えてくださって、で最後は感謝を持って家路に着くんです。私たちは例えば人と比べるときによく文句言うじゃないですか。同じクリスチャン同士見て、教会の中であの人は夫婦ともどもクリスチャンなのに私は違うとか、あそこの子供は救われてるのうちの子供はとか、あそこの子供元気なのうちの子供は病気でとか、あそこは豊かなうちは貧しくて、神は全てのことを最善でご存知で、それぞれ一人一人に通して神の栄光を表そうされているんです。そのためにあなたは救われたわけでしょう。一人一人に神様が最善なプランを用意されている。私たちがやることっていうのはただ神を見上げて、神に満足を求め、神に喜びを見出し、そのことを通して私たちが神の栄光を表すものへと変えられたという、そのことに感謝して神を見つめて歩むことです。それが神を知っている者の姿です。私たちは神を知るために作られたわけでしょ。神の栄光を褒めたたるために作られた。私たちは神を知るために救われた。 神の栄光を褒めたたえるために救われた。そして私たちは今神を知るために生きている、神の栄光を表すために生きているんです。その神様はとても良い方です。私たちを愛してくださって私たちに命を捧げてくださった良い神です。イスカリオテの人がイエス・キリストを裏切るときに、最後の晩餐でイエス・キリストは弟子たちの足を洗いました。イスカリオテのユダの足も洗いました。イスカリオテのユダが兵士を連れてゲッセマネに園に来て、先生って言って熱烈な口づけをしたときに、主はユダに何て言われたかって、友よって言われた。私たちの神というのはそういう神です。私たちはその神様を知り、神のみ満足を生み出し、神の栄光を表すために今私たちは生きている。ですから愛する兄弟姉妹、私たちは神から目をそらしちゃいけません。神から目を離しちゃいけない。神以外のものに目を留めてはいけない。私たちは見せるべきはただお一人、神のみです。祈りましょう。天の地の神様、あなたの恵みを心から賛美いたします。神様、一体何者なので私たちに目を留めてくださり、私たちを知り、私たちを救ってくださったのでしょう。神様、私たちは愚かなものであなたからすぐ目をそらそうとします。でも私たちが救われたのは、あなたを知り、あなたに知られ、そのことを通してあなたの栄光を褒めたたえる、ただそれだけです。主よ、どうぞ私たちを憐れんでくださって、私たちがあなたから目をそらすことがありませんように、あなたとだけ私たちが歩むことができますように、主よ、どうぞ私たちを導いてください。あなたの恵みを心から感謝します。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。